今朝の聖書の箇所は、出エジプト記の7章8節から8章11節のところまで内容的には学びたいと思っておりますが、まずはじめに、7章のですね、8節から13節まで、7章の8節から13節までを朗読いたします。主はモーセとアロンに言われた。もしファラオがあなたたちに向かって奇跡を行ってみようと求めるならば、あなたはアロンに杖を取ってファラオの前に投げようと言うと、杖は蛇になる。モーセとアロンはファラオのもとに行き、主の命じられた通りに行った。アロンが自分の杖をファラオとその家臣たちの前に投げると、杖は蛇になった。そこでファラオも賢者や呪術師たちを召し出した。エジプトの魔術師もまた、秘術を用いて同じことを行った。それぞれ自分の杖を投げると蛇になったが、アロンの杖は彼らの杖を飲み込んだ。しかしファラオの心は固くなりなり、彼らの言うことを聞かなかった。主が仰せになった通りである。皆さんとご一緒にこの毎週の礼拝で出エジプト記を学んでおります。まあ、今週はこのモーセとアロンがエジプトの王様ファラオとの2度目の交渉、再度の交渉に向かったという、その場面からですね、学ばせていただきたいと思います。エジプトで奴隷の民とされている同胞のイスラエルを救い出すために、モーセとアロンは神様の命令に従ってファラオのもとに行きました。そしてそこでですね、神様の祭りを行わせるためにイスラエルの民を荒れ野に行かせようというね、そういう神様からのお告げを伝えたわけですね。これ前回やったところですが、ところがファラオはそれをですね、お前たちがそれは怠けるための口実だろうということで、モーセとアロンのその申し出を拒否してですね、しかもそればかりじゃなくして、ますますイスラエル人たちに重労働を課すようになった。これでイスラエル人たちはますます苦しくなってしまったわけですけれども、この時イスラエルの人々はですね、ファラオに文句を言うんじゃなくて、アロンとモーセとアロンに対して、あなたたちのせいでこうなったと言ってですね、非難を浴びせることになった。モーセとアロンにしてみればですね、ファラオに相手にされなかっただけじゃなくして、救い出そうとした同胞の民からも非難されるという、その二重の苦しみの中で、モーセは神様のもとに帰って神様に一人ひれ伏して祈り訴えたわけですね。すると神様はモーセに向かって何度も励ましの言葉を語りかけて、神様が約束してくださった通りイスラエルを必ず救い出すよという、その約束をもう一度確認させてくださった。ここまでが前回学んだところの内容というわけなんですけれども、こうしてモセとアロンはがっかり仕掛けたんですけれども、神様の励ましの言葉をいただいて、もう一度再びエジプト王ファラオのもとに向かったわけです。前回は今も言ったようにね、惨めな気持ちでファラオのもとを去らなきゃならなかったわけですけれども、今回は神様の印と不思議としての奇跡の約束があるんですね。神様が奇跡を行ってください。それは主とは一体何者なのかといったあのファラオに対して、全能の神の存在と力をはっきりと示すべき時が来たのだ。そういう意味があるんだろうと思いますね。実はこの時からですね、この時から神様はモーセがファラオに会いに行く時には必ずその前に、そこで神様が行おうとしていらっしゃる奇跡の一つ一つを具体的にね、これから私はこういうことを行うよということをモーセに教えるんですね。そしてその第一の奇跡が何かというと、これは以前にもイスラエルの長老たちの前で示したのと同じ、奇跡なんですけれども、先ほど読んだ中に書いてありました、杖が蛇に変わるという奇跡ですね。モーセとアロンがファラオのところに行って、アロンが自分の杖をこうポンと投げるとそれが蛇に変わるっていうね、ちょっとマジックみたいなですね、手品みたいな、そんな感じもしないでもない奇跡ですけれども、そういうことをやったと。おそらくこの奇跡はエジプト人を驚かせたに違いないと言われます。それどうしてかっていうと、蛇っていうのはエジプトでは神聖視された、神様として祀られていた動物の一つなんですね。実は蛇だけじゃなくて、エジプトではもういろんな動物が神様として祀られていたと 言われています。例えばエジプトの北部の方ではですね、バジェトっていう呼ぶらしいですけど、コブラ、蛇ですね、コブラの女神が守り神として祀られていた。また南部の方では、ネクベトと呼ばれるハゲタカの女神が守り神としてされていたと。多分皆さんも見たことがあるんじゃないかなと思いますけど、エジプトの王様のね、この頭の辺にはそのコブラとハゲタカがこう乗っかってるんですよね。そうだ、この次ちょっとやってもらえますか。ツタンカーメンのちょっとこれですね。これがコブラですね。ちょっとなんかこれがこっちちょっと見づらいんですけど、横から見るとこうくちばしがとんがってるのが見えますが、真正面から見てるんでこれがハゲタカですね。これ象徴なんですよね。ありがとうございます。元に戻してください。エジプトではこんな風に動物、鳥とか昆虫とか、そういったものをいろんなものが神とされて崇められていた。使徒パウロは実はそういう状況について次のように述べています。ローマの信徒への手紙の1章の22と23節、自分では知恵があると吹聴しながら愚かになり、滅びることのない神の栄光を滅び去る人間や鳥や獣や這う者などに似せた像と取り替えたのです。これ文章の途中なんでちょっと、区切れが悪いような感じがしますが、罪に陥った人間、神様から離れ去った人間は神のその栄光の、永遠に滅び去ることのない神の栄光を鳥とか、人間とかね、虫とかね、そういう滅び去ってしまうそういうものに変えちゃった、そういうものを神としちゃった。これはよくよく考えてみると愚かなことだ、惨めなことだと聖書ははっきり教えているわけで、そういう意味でも、エジプトの人々はそのモーセが行った奇跡、その神と祀っていたですね、蛇をモーセは自由に操っているわけですから、これはモーセとしてはすごい力があるかもしれない、そういうことを思ったんじゃないかなということですね。ところがファラオがエジプトの賢者と呪術師を呼び出しました。するとその呪術師、魔術師とも言われてますが、彼らもまた同じような奇跡を行ったということが記されていましたね。これについては一つの説は、それはもうトリックだと、いわゆる、マジックですね、手品だと、手品で確かにすごくなんかピーンと杖がですね、お花に変わっちゃったりってありますけどね、そんなような手品が昔からあったようで、これは一つの説ですけどね、蛇もなんかの具合でこう硬直すると杖のようにもうパーンとやってもですね、折れないほど固く硬直するようなことがあるらしいですけど、そういう魔術を使ったんじゃないだろうかっていう説もあるし、いや実際そういうことが起こったとすれば、それは悪霊の力による魔術だと、そういう説もあります。どちらかは分かりませんが、いずれにしてもこの時大切なのは、アロンの杖は彼らの杖を飲み込んだって書いてあるんですね。つまり神様はこの時、ご自分こそが誠の神だ、ご自分の力が最も強いのだということをはっきりとファラオの前で表したってことですね。これは主とは一体何者なのかというファラオの問いかけに対する答えでもあり、つまり力強い神だということですね。全知全能の神だ。またこれは神様からファラオへに向かってのメッセージでもあったということができると思いますね。とすれば皆さんどうでしょう。ファラオはこの時どうすべきだったでしょうか。はっきり言えることは、ファラオはここで自分の不信仰と傲慢の罪を悔い改めるべきであったということができると思いますね。もしファラオがこの時そうしていれば、これから起こる10種類もの災害を、10の災害がこれから起こりますがね、それをエジプトの人たちは受けずに済んだはずなんですね。しかしファラオはそうしませんでした。ファラオの心は固くなりない、彼らの言うことを聞かなかったとここに記されているんですね。それにしてもファラオはどうしてここで悔い改めなかったんだろうか。そう簡単に人は悔い改めないということかもしれませんけれども、おそらく呪術師の杖が飲み込まれたっていう奇跡が起こったんですけど、でもそれはファラオにとっては全く痛くも痒くもないことですよね。ただ呪術師が、メンツが潰れたというか恥をかいたというかね、そういうことであっただけで、 ファラオは全く痛くも痒くもない。人間ってやっぱり痛くも痒くもないことで、ね、神を信じるってなかなかないようですね。残念なことですけれども、たとえ奇跡が起こったとしても人は神様を信じるとは限りません。これもともと奇跡を起こせって言ったのはファラオなんですよ。やってみろって。でやってみたんですよ。しかも他の神よりも強かったって示されているにもかかわらず信じないってことがあるってことですよね。人が神を信じるっていうのは、かたくなな心が砕かれて素直で謙虚な心になった時初めて私たちは神様を信じて受け入れるっていうことができるんですね。奇跡のありな、あるなしっていうのはあまり関係ない。実はこのことのために神様は第二の奇跡を行うようにモーセに指示を与えられました。そしてこの第二の奇跡から実は恐るべき、先ほども言いましたが10種類の災害、10の災害、10の災いがエジプトを襲うことになるんですね。まあ、しかしそんなことが起こるとはこの時ファラオもエジプト中の人々も誰一人予想だにしなかったに違いない。こういうところに神の声に聞き従おうとしない人間の愚かな姿が示されているということを私たちはしっかりと覚えていたい、忘れてはいけないことだと思いますね。神様は私たちに語りかけてくださるのです。でもその声を聞くか聞かないか、また聞いたとしてもそれを受け入れるか拒否するか、それは私たち一人一人に神様は委ねていらっしゃるということですね。さて、そこでこの第一の災いの内容なんですが、7章の14節から21節に記されています。7章の14節、主はモーセに言われた。ファラオの心は顔面で民を晒せない。明朝ファラオのところへ行きなさい。彼は水辺に降りてくる。あなたは蛇になったあの杖を手に持ち、ナイル川の岸辺に立って彼を待ち受け、彼に言いなさい。ヘブライ人の神主が私をあなたのもとに使わして、私の民を晒せ、荒野で私に仕えさせよと命じられたのに、あなたは今に至るまで聞き入れない。主はこう言われた。このことによってあなたは私が主であることを知ると。見よ、私の手にある杖でナイル川の水を打つと、水は血に変わる。川の魚は死に、川は悪臭を放つ。エジプト人はナイル川の水を飲むのを嫌がるようになる。主はさらにモーセに言われた。アロンに言いなさい。杖を取り、エジプトの水という水の上、河川、水路、池、水たまりの上に手を伸ばし血に変えなさいと。エジプトの国中、木や石までも血に浸るであろう。モーセとアロンは主の命じられた通りにした。彼は杖を振り上げて、ファラオとその家臣の前でナイル川の水を打った。川の水はことごとく血に変わり、川の魚は死に、川は悪臭を放ち、エジプト人はナイル川の水を飲めなくなった。こうしてエジプトの国中が血に浸った。まあなんか読んでってイメージするだけでちょっと恐ろしい感じがしますけれども、まあ、こんなふうに第一の災いはナイル川の水が血に変わってしまう。そして当然川の中の魚もみんな死に絶えて腐って臭くなって、悪臭を放つっていうんですね。そのためにエジプトの人々はもう水を飲めなくなっちゃった。さらにナイル川だけじゃなくてエジプト中の水が血に変わってしまうというね、だんだんこう災害が広がっていくということですよね。モーセとアロンが神様の指示通りにその持っている杖でナイルの川の水をパーンと打つと、その瞬間に水が血に変わってしまった。まあ、皆さんもご存知の方も多いと思いますが、ナイル川っていうのはこれまたエジプト人にとってはとっても大切な意味のある川でして、まあ、穀物の豊作をもたらす川として神聖な川、ね、そしてその中の魚とともにこれ礼拝の対象とされていた。エジプト人って本当に何でも、まあ、でもちょっと日本人と似てますかね、八百万の神ですからね、日本もね、なんだっけ、イワシの頭も神人からでしたっけ、もう何でもね拝んじゃいますから、日本人とエジプト人はそういう点では似てるかもしれませんが、まあ、ともかくその聖なる川が今や血に変わって生臭くなり、命の代わりに死をもたらすものとなってしまう。その中の魚も死に絶えて、もはや川にしても魚にしてもどちらも礼拝の対象としては全くふさわしいものとなくなってしまったってことですね。こうしてナイルの神は祝福ではなく悪臭と破滅をもたらすものになった。 するとエジプト人たちは必死になって飲み水を求めました。ところがこの時あの魔術師たちが現れてですね、どこかから手に入れた水を持ってきて人々の前で同じことを行った。つまり水を血に変えるっていうその不思議な奇跡を魔術師たちも行ったっていうんですね。そのためにファラオはまたもや心を固くなりしてしまった。22節から24節までを読んでみます。22節。ところがエジプトの魔術師も秘術を用いて同じことを行ったのでファラオの心は固くなりなり二人の言うことを聞かなかった。主が仰せになった通りである。ファラオは王宮に引き返しこのことをも心に留めなかった。エジプト人は皆飲み水を求めてナイル川の周りを掘った。ナイルの水が飲めなくなったからである。この時の魔術師が行った秘術がね、先ほども言ったようにこうトリックによるものかあるいは悪霊の力によるものかここでもはっきりはしませんが、いずれにしてもファラオはこれを見て心を固くなにして神の御前にへりくだろうとしなかった。あ、なんだ同じことやるじゃんってことですよね。エジプト中の人たちが苦しんで何とか水を得るためにナイル川の周りをまあね、虚しく掘るようなことをしていたにもかかわらずファローは民の苦しみに心を向けようとしなかった。おそらくこの時ファローは自分さえ良ければよかったんで、民のことはどうでもよかったんだろうと思いますね。本来ならば民のことを第一に考え、民が苦しんでいる時にその苦しみを共にするのが理想的な指導者の在り方であると言って間違いないと思いますが、まあ、そういう意味でファラオは全く指導者として失格でした。彼は大きな権力軍事力を持ってですね、人々をこうねじ伏せて支配していただけであって、民のために使える指導者としては程遠い人物であったということがこういう出来事ではっきり分かりますよね。まあ一国の指導者がどういう人物であるかっていうのはね、国にとってとても重要なことであると思いますし、まあ私たちにとったらどういう指導者を選ぶか、選ぶ立場ですからね、まあ、それも重要なことであるに違いないと思いますけれども、まあこれは国だけじゃなくて一つの会社の社長どういうふうにが社長であるかってこともそうですし、一家の主人がどういうね、父であり母であるかってことも重要ですし、教会の牧師がどうであるかも重要ですし、やっぱり上に立つ者の影響って間違いなくあるわけですよね。そういうことを考えるときに、私たちは私たちのために十字架の上で命を捨ててくださったイエス様を指導者とする導き手とする人生を歩んでいるわけで、これは本当に素晴らしいことなんだと思いますね。そして私たちがやがて行くところ天の御国、いや今も神の国の中に私たちは生かされているわけですが、それはイエス様が王様となってくださる国だってことです。そういう御国に私たちは永遠に住むことができる、これは本当に安心して暮らすことのできる場であるということですよね。そういうことでも私たちは神様の祝福恵みというものをしっかり受け止めておきたいなというふうに思います。皆さんはこのイエス様を王として皆さんの心に迎え入れているでしょうか。それとも何か他のものを王様として生きているでしょうか。信仰ってそういうことが問われますね。本当にキリストを王として奉り王として生きるんだとしたら、私たちはキリストの前に常にへりくだり、キリストが喜ばれることを喜びとし、キリストが悲しまれることを悲しみとして、キリストと心と心を一つにして生きていく、そういうあり方が真の信仰のあり方ですね。そういう意味で私たちはイエス様を王として心に生活に家庭の中に職場でもプライベートでもいつでもどこでもイエス様を王として迎え入れて生きていく、それが祝福の秘訣だということをしっかり心に留めておきたいと思いますね。さてこんなふうに第一の災いが起こったにもかかわらず、ファラオが心を固くなにしたために次に第二の災いがエジプトを襲うことになりました。まあ、しかし神様はこの第二の災いを起こすにあたってはですね、その前にファラオにまず悔い改めの機会を与えてくださったようなんですね。7章の25節から29節を読みます。7章25節。主がナイル川を打たれてから7日経つと主はモーセに言われた。 ファラオのもとに行って彼に言いなさい。主はこう言われた。私の民を去らせ、私に仕えさせよ。もしあなたが去らせることを拒むならば、私はあなたの領土全体にカエルの災いを引き起こす。ナイル川にカエルが群がり、あなたの王宮を襲い、寝室に侵入し、寝台に上り、さらに家臣や民の家にまで侵入し、かまど、こね鉢にも入り込む。カエルはあなたも民もすべての家臣をも襲うであろう。まあ、こんなふうに神様は災いを起こす前に前もってファラオに警告を与えくださった。それは悔い改めのための機会、チャンスが与えられたということですよね。いきなり災いを下すんじゃなくて、その前に警告した。それは悔い改めて神に立ち返ることを神は願ってらっしゃったということですね。この時神様は、もしあなたが去らせることを拒むならば、私はあなたの領土全体にカエルの災いを引き起こすと言われた。この第二の災いはカエルの大量発生による災いなんですね。まあ、カエルは好きな人も嫌いな人もいると思いますけどね、大量に発生して家の中まで入ってきちゃってね、あのベッドにまで登り込んでくる、盛り込んでくるって、やっぱりこれは恐ろしい感じがしますよね。実はこのカエルもエジプトで神聖視されていた動物の一つであったと言われてますね。本当にエジプトにいて何でも神様として拝んじゃうみたいですけれども、第一の災いと同じように、ここでも神様はエジプトで偶像神として祀られていた、そういう動物を撃つんですね。それによって真の神はそれじゃないよ、真の神はここにいるよってことをエジプトの人たちに示されたということもできると思います。モーセはこの時この神の警告の言葉をファラオに伝えたに違いありません。しかしファラオはまたもやその警告に耳を傾けようとはしなかったんですね。そこでアロンはモーセの命じる通りに杖をエジプトの上にこう差し伸べました。すると神様がおっしゃった通り、エジプト中にカエルが、こう這い出てきた。カエルがいっぱいに満ち溢れてしまった。八章の一節から、そう最後の十一節まで一気に読んでしまいましょうかね。読んでみたいと思います。八章一節。主はさらにモーセに言われた。アロンにこう言いなさい。杖を取って河川、水路、池の上に手を伸ばし、カエルをエジプトの国に這い上がらせよ。アロンがエジプトの水の上に手を差し伸べると、カエルが這い上がってきてエジプトの国を覆った。ところが魔術師も秘術を用いて同じことをし、カエルをエジプトの国に這い上がらせた。ファラオはモーセとアロンを呼んで、主に祈願してカエルが私と私の民の元から退くようにしてもらいたい、そうすれば民を去らせ主に犠牲を捧げさせようと言うと、モーセはファラオに答えた。あなたのお望みの時を言ってください。いつでもあなたとあなたの家臣と民のために祈願して、カエルをあなたとあなたの家から断ち、ナイル川以外には残らぬようにしましょう。ファラオが明日と言うと、モーセは答えた。あなたの言われる通りにしましょう。あなたは我々の神、主のような神が他にいないことを知るようになります。カエルはあなたとあなたの王宮、家臣や民の間から退いて、ナイル川以外には残らなくなるでしょう。モーセとアロンがファラオの元から出てくると、モーセはファラオを悩ましたカエルのことで主に訴えた。主はモーセの願い通りにされ、カエルは家からも庭からも畑からも死に絶えた。人々はその死骸を幾山にも積み上げたので、国中に悪臭が満ちた。ファラオは一息つく暇ができたのを見ると、心を顔面にして、また二人の言うことを聞き入れなくなった。主が仰せになった通りで、まあ、実はこの時もエジプトの魔術師たちが同じような秘術を行った。そのことが原因でまたファラオは心を堅くなりしたということですね。まあ、このマジックももちろんトリックなのか、あ、ごめんなさい、この秘術もねトリックなのか悪霊の力なのかわからないんですけど、面白いところにちょっと横道にそれますけど、黙示録の16章13節というところにこのカエルが登場してるんですね。そしてこのカエルは悪霊の象徴として出てくる。黙示録16章13節。私はまた竜の口から、獣の口から、そして偽預言者の口からカエルのような汚れた3つの霊が出てくるのを見た。エジプトではカエルは神様として崇められてたんですけど、聖書の中に登場するカエルはあんまりイメージ良くないですね。悪霊の、その象徴だったりしているわけで、まあ、ここでも カエルはまあ偶像神として神様に打たれているわけで、あまりいいイメージではもちろんありません。まあ、しかしここで一つ注目しておきたいことというか、まあ、目を留めておきたいことは、この時魔術師たちは確かにモーセとアロンが行った奇跡と同じような秘術を行ったんですけどね。まあ、そういう意味でカエルを這い上がらせることはできたんですが、しかしそのカエルを取り除くことはできなかったようなんです。つまり彼らの行ったことは災害を増し加えただけだったってことですね。もっと苦しくさせちゃっただけ。まあ、こんなふうにサタン、悪霊っていうのは人間の災いに、人間、その奇跡を真似することはできますが、それは人間の災いを増し加えることこそすれ、決して人間に影響をもたらすようなことはしないっていうことをね、しっかり心に留めておきたいなと思いますね。エジプトの国中にあふれるカエルの姿は、これはもう想像するだけでもグロテスクでですね、不気味な感じがします。もちろんこれはファラオの宮殿も例外ではありませんでした。エジプトの宮廷内にもカエルが群がって、ファラオもついにこう耐えきれなくなったんですね。まあ、そこでファラオはモーセとアロンを呼び寄せて、カエルがいなくなるように退けさせてくれ、そうしたらお前の願い通りイスラエルの人々を荒野に去らせてやると約束したっていうんですね。モーセは、あなたのお望みの時を言ってください、いつでもあなたとあなたの家臣と民のために祈願して、もうカエルをあなたとあなたの家から断ち、ナイル川以外には残らぬようにしましょうと、まあ、答えたわけですけれども、これは神様だけが祈りに応えて災いを取り除くことができるんだということをはっきりモーセがここで示しているんだと思います。魔術師たちも同じようなことをしたけど取り除けられませんよね。でも我が神だけがカエルを這い上がらせることもできたように、退けることもできる、イスラエルの神こそが誠の神なのだということをファラオの前に明らかに示そうとしたということだろうと思いますね。ところがこの時ファラオは今すぐ祈ってくれって言ってないんですね。いつにしましょうかってモーセが聞いたら明日って言ってるじゃないですか。これちょっと、なんで明日なんだろうって読んだ時思いましたね。皆さんどうですかね。困り果てて、ね、もう憎きモーセとアロンのところに来てお願いまで来たわけですよ、あのファラオが。だとしたらよっぽど困ってるんですから、今すぐ祈ってくれ、今すぐ退けてくれっていうのが当然ですけど、明日って言ってる。これなぜなのかなって、まあ、いくつか本を調べたりしてみましたけど、一つの説がね、ピンときました。おそらくこの時ファラオは、もしかしたら明日になる今晩のうちにカエルがいなくなるかもしれないという一抹の期待を持っていたんじゃないだろうかと。つまりそうすればモーセとアロンにヘコヘコする必要ない。そうですね。つまりモーセとアロンに困り果ててお願いをしておきながら、別の道もファラオは見つけて、期待していた。まあ心が分断しているわけですよね。でもこういうことって実は私たちも下手をすると同じようなことをしかねない。神に信頼すると言いながら、やっぱり他のものに、他の人に、あるいは他のものに、お金とかね、力とかね、なんかそういうものに期待するってこともありますよね。私たちは本当に誰に、どなたに信頼していくか、これはとても重要なことなんだろうと思いますし、そういう点でファラオの、まあ、信仰っていうのはあくまでも苦しい時の神頼みでしかなかったということは言えるんだろうと思いますね。とにかくモーセはファラオが明日というその願いを聞き届けて、約束通り神様に向かって叫び祈りました。すると家とか庭とか畑にいたすべてのカエルが次の朝瞬く間に死に絶えた。人々がそのカエルの死骸を積み上げたところ、もうエジプト中のね、そのエジプト中でそのカエルが腐って悪臭を放ったということが書かれてありますね。ところがこの時ようやく息つく暇ができたファラオはまたもや強情になって、モーセに対する約束を実行する気がなくなってしまった。頑丈というか強情ですね。本当にファラオというのは強情な罪人の典型というかモデルというかですね、それを表している人物だなと言って間違いないと思いますが、せっかく神様が悔い改めの機会をお与えくださったにもかかわらず、ファラオはその機会を生かそうとせず、 かえって心を固くなりした。聖霊によって本当に新しく生まれ変わっていない魂は、まあ、苦しい時には神により頼むということはあったにしても、その苦しみが去るとね、あっという間に信仰が薄らいで神様から離れてしまう。神様の前に祈ったことも誓ったことも全く忘れ去ってしまうということが確かにあるんだろうと思いますね。まあ、ある人は苦しみの中で神様を求めて教会の門を叩きます。教会のみんなはね、優しいですからね、その人のために一生懸命相談に乗ったり一生懸命祈ったり、そうするそのうちにその人も一緒に神様に祈るようになって、祈りが答えられて神様は素晴らしい御業を行ってくださって問題が解決される、そういうことが起こりますね。ところが問題が解決されるといつの間にかその人がいなくなってしまう。まあ、そういうことが残念で悲しいことですけど時々起こりますよね。まあ、そんな方たちのことを思うと心が痛むわけですけれども、私たちは決して苦しい時の神頼みだけであってはならない。もちろん苦しい時悲しい時祈るべきですよ、祈っていいわけですけれども、しかしクリスチャンは苦しい時悲しい時だけ神様により頼むんじゃなくて、喜びの時や勝利の時にはますます主により頼み、主の御心を求め神様に従って生きていく、それが本物の信仰というものですよね。主なる神様から離れてしまったら、私たちは何一つ実を実らせることはできません。ただしおれて枯れてしまうだけ。そのことを思うときに、悲しいとき苦しいときはもちろんですが、嬉しいときも勝利のときも、物事が順調にいってるときこそなおさら神により頼み、神の御心に従う、そのためにへりくだるということが本当に大切なことになるんですよね。皆さんはどうでしょう。神様からの警告の声を聞いていらっしゃるでしょうか。あるいはそのメッセージをきちんと受け止めていらっしゃるでしょうか。神様は災いではなくして祝福を私たちにもたらそうとしておられます。警告はそのためですね。災いではなく私たちが祝福を得るために神は警告を与えてくださる。その警告の声をしっかりと聞き止めて、神の祝福の道をいつまでも選び続けていくものでありたい。その祝福の道をしっかりと歩み続けていくものでありたい。このファラオとモーセの対決を通して、私たちは改めて人間の強情さ、人間の固くなさというものをしっかりと見つめますし、またそのことから私たちがどうあるべきかということもしっかりと学び取っていきたいなと思います。お祈りいたします。